ほっと一息、古橋和久の学びカフェ。
こんにちは、ナナです。この番組は株式会社学び研究所の塾長古橋さんとお届けする番組です。ほっと一息古橋和久の学びカフェ、今回は第14回をお届けいたします。今日もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。はい、
先週に引き続きまして、模試で高得点を取るこの3つの特徴の今日は第2回目ですね。
はい、
はい、2回目はスピーディーですね。
スピーディーですね。
はい、
ていうかその前にちょっといいですか。
はい、
前回の収録、奈良さんと久しぶりだったので、テンションが上がってしまったのが、はい、すごい早口に戻ってしまって、いや聞きにくかったんじゃないかなと思うので、今日はですね、
はい、
ゆっくり、
分かりました。
ゆっくり話していきたいなと思いますので、
はい、
お願いします。
お願いします。
行きましょうか。スピーディーですね。
はい、
スピーディー。子供、スピーディー、勉強と聞いて何をイメージします？
スピーディーって聞いて何をやるにも早い子と、
はい、
遅い子がいるなっていうのは感じますよね。
はい
はい、
はい、そうですね。
はい、うん、この子早いのやる、この子は割とゆっくりかなっていうのを見てて感じることはありますけれども、
そうですね。はい、塾の中でも早い子、まあそうじゃない子といたりするわけなんですが、はい、教室見てて本当面白くてですね、授業が終わった後にスピーディーな子ってもうさっと片付けてさっと帰ってしまうんですよね。うん、
はい、
うん、でやっぱり成績優秀ですよ。
はい、
で最後に残ってしまう人は成績はそうでなかったりする場合が結構多いですね。うん、まあ男の子にこういうケースって当てはまるんですけど、
はい、
で女の子はこう友達と終わった後喋りたかったりするので、あまりそうじゃないケースもありますけれども、男の子はね、そう帰り方、教室の帰り方、出方、露骨に出ますね。きっと学校の先生も、あ、分かる分かるって今頃、
はい、
ね、そういうものなんか頷いてくださってるんじゃないかなと、
はい、
他の塾の先生方もそうじゃないかな。
はい、
そうなんですよね。なんですかね、こう一つ一つの行動が早いので、もう終われば次、終われば次って感じで、うんうんうん、どんどんどんどん進んでいくところがあるんですよね。
はい
はい、宿題を集めますって言った時にもまず最初に来ますよね。
おー、なんだろう、全てにおいて早いな。
早いですよ、
はい、
早いですね。うん、スピーディー、
早いことにこう、うん、美徳を感じてるんですかね。
でしょうね。まあ、そういう体質なんだと思います。で、まあ、体質で思ったんですけども、逆にこうなんかこう溜めておくのが苦手、溜めない体質っていうところありますよね。
はい、
うん、これやっといてね、宿題でね、これやっとこうねって言ったらなんかすぐやってしまうよ、ね。
はいはいはい、
なんか思い出したんですけども、はい、ある生徒がね、すごく、まあ、優秀な子ですけども、小学校の時にお母さんから聞いた話を思い出したんですが、まあ、土曜日日曜日に、
はい、
日記を書いてくださいっていう宿題が出たと、
はい、
学校からね、うんうん、で、まあ、それ金曜日だったんだけども、はい、もう金曜日の夜にもう書いてしまった、はい、まだやってないじゃないかっていうね、はいはい、土曜日日曜日のことをね、
はい、
もう書いてしまったと、
はい、
っていうことが、まあ、多々あったと、
はい、
うん、っていう話を思い出したんですが、ああね、早いですよね。食べておけないんですよね。
あ、でもその気持ち分かります。
分かります。
はい、
うん、はい、まあこれがもしてね、高得点取ってくる子たちの特徴ですね。ほんと早いです。
はい、
うん、じゃあうちの子先生早くないんだけど、どうしたら早くなれるのってとこですよね。はい、うん、これやっぱトレーニングしていく必要があってですね、はい、普段物事を決めなければならないことってあると思うんですよ。はい、中学生であるならば部活活動から帰ってきたと、さあ、ちょっと体を休めるために寝るのか、それともご飯にするのか、お風呂に入るのか、さあどうするっていう時に、 まあ、お母さんからそう言われた時にうーんつって10分も20分も考えてたら遅いですよ、ね、
はい、
3秒以内に決断してくる、はい、風呂とか、はい、飯とか、はい、3秒以内に決断をしていくってことを心がけてってくれる、くれれば、スピードって上がっていくと思うんですよね、うん、決めなければならないことって結構あると思うんですよ、
はい
はい、で3秒以内に決断するぞっていう覚悟、意識を持って、子供には決めさせていきたいですよね、うん、で子供にそう決めてもらうためには親もグズグズしていったら良くないので、はい、親もやっぱり早い決断っていうのを心がけていきたいですよね、はい、うん、はい、ただし親が子供が決断しなければならないことを親が決めてしまうと決断の場を奪ってしまうので、はい、トレーニングの場がなくなるじゃないですか、
はい、
つまり鍛えられないので、うん、親は子供のことをいろいろ決めちゃいけないですよね、
はい、
うん、まあ、選択肢を与えるっていうのはいいんだけども、じゃあ選択肢を与えて、これはこういうこと、これはこういうこと、これはこういうことね、これがメリット、これがデメリット、うん、じゃあどうするみたいな感じで、
うん
うん、最終的な決断は子供にさせていくっていう、うん、でその決断を早めるっていうことを促していきたいですよね、うん、はい、そして重要なことは決断、だんだん早くなってくると思うんですよ、
はい、
うん、前よりもなんか1分間ぐらい決めるの早くなったねとか10秒ぐらい早くなったんじゃない、はい、っていうかもう 0.1 秒前より早いよねとか、はい、少しでも早くなってきたら、はい、もうすかさずそこに気がつき認めてあげること、はい、で褒めてあげること、
はい、
でそうすると、よしじゃあ、決断が早くなるとお母さん喜んでくれるから頑張ろうって気持ちになりやすいですから、
はい、
決断のスピードが、どんどん速くなっていくと、
はい、
疑わされるところがあるので、認めて褒めるっていうことは絶対してもらいたいですね。
認めて褒めていくんですね。
はい、
はい
はい、
わかりました。
はい、ここまで来て何かあります？
そうですね、やっぱり判断を子供にさせるっていうことの重要さっていうのは思いますよね、
うんうん、そうですよね、
はい、
うん、
小さい頃っていうか小学校低学年ぐらいの時はもうなんていうのかな、お風呂に入るかご飯にするかっていうのはもうこっちが決めてしまっていたっていうのはあるので、でもだんだんね生活のこうリズムも変わってきた中で、
はい、
自分がどっちの方がいいのかっていうことを決めていくっていうのが大事にもなってくるので、
うん、
その場を親は奪ってはいけないなって。
そうですよね、はい、お母さんの立場になると、ね、まあ、家事、うん、まあ、いろいろありますよね、ご飯のこととかお洗濯のこととか、ね、子供の塾の送り迎えとかいろいろあるかもしれない、でそれはもう皆さん同じですから、忙しさにかまけて、うん、ごめんちょっともう手伝っちゃう、先にお母さん決めちゃうわっていうのは絶対やめてほしいんですよね、
はい、
そこはグッとこらえて、
はい、
うん、そうなんですよ、そこをこらえられないと、じゃあいつ子供に決断させるんだってことで、はい、結局できないお母さんになってしまうので、
はい、
うん、ここはねやっぱりね、もう忙しい人こそ大変な時こそこれ子供を鍛える今絶好のタイミングっていうことで取り組んでもらいたいですよね、
はい、
うん、そうするとだんだん子供にこう判断させる、そういったこう環境が用意できるようになっていくと思いますから、
はい、
子供は自立していくしスピード上がっていくと思います、
はい、
でそもそもね、なんでそんなスピードが大事なのかっていうところも話しなくちゃと思うんですけれども、テストの場とか勉強の場ってスピードがある子の方は1時間あたりで解く問題量も多くなりますよね、
はい、
ね、
はい、
ゆっくりな子は1時間で 2,3 問かもしれないけども、早く子は1時間で100問とかね、まあ問題にもよるけれですけども、まあそれぐらい優秀な子とそうじゃない子って差があるんですよ、1時間あたりで解く問題量って。で当然ですが成績にも影響しますよね、
はい、
だってたくさん問題解いてる量が知識として蓄えられていくわけなので、どんどんどんどん学力が上がってきますよね、まあ、レバレッジがかかるんですよ ね、問題解いた問題の量が少ない子の方は知識はそれはその分しかつかないから、
うんうん、
まあ勉強すればするほどどんどん差がついていくと、
はい、
スピードって恐ろしいですよ、うん、で前回のね丁寧さの時にもお話ししたんですけども、スピードって丁寧さと真逆に当たるかなって僕は捉えていて、
はい、
どちらかというとスピーディーなことってオフェンス攻撃的な要素があると思うんですよね、
はい、
でこの間の丁寧さがディフェンスなんで、はい、攻めと守りの関係なんですよね、はい、またサッカーに例えてしまいますが、やっぱり攻める側が攻めないと点数って入らないじゃないですか、
はい、
いくらきっちり守ってくれたとしても負けはしないけど勝ちはしないですよね。
なるほど。
だからスピードって磨く必要があるんですよ、
はい、
でそうすれば、決断が早くなるのでどんどん問題も解けるようになっていくので学力上がっていくわけですから、やっぱスピードをどんどん鍛えていきたいですよね、早めて。うん、スピードと丁寧さって相反するものなんだけども、どっちかに力を入れると、スピードに力を入れてしまうと丁寧さがおろそかになるってよくあるんですよ、
はい、
塾の中の勉強会でもそういった指示って出すんですが、はい、スピードを3倍にしようって
3倍ですか、
まあ、中3ですけどね、はい、そういった時期があるんですよ、
はい、
でそうそう、丁寧さってどうしてもね、薄くなってくるんですよね、はい、でもそこを両立させろっていう指示なんですよ。
おお、
だからもう自分の限界を上げるようなトレーニングですよね。
なるほど、
うん、
はい、
だって負荷かけていかないと鍛えられないじゃないですか、
はい、
うん、まあ、ある程度こうあれですよ、受験も近づいてきて意識がかなり高くなってきた状態でそういったハードなことって入れていくんですけども、はい、両立させることって可能であって、はい、で両立させないと偏った、ね、さっきのサッカーチームで言えば、ね、偏ったチームになっちゃいますよね、
はい、
うん、攻めだよねあそこはとか守りだよねとかみたいな、うん、強いところは両方いけますからね、攻めと守りバランスを取ること、うん、スピーディーなんだけども丁寧さもあるってこと、これ両立させたいんですよ。それがハイクラスの子たちになってくるってこと、
はい、
うん、2番手はねどっちか語ってますからね。
そうなんですね、
2番手グループか、
うん、はい、
両立ですよ、両立は可能なんです。そういう生徒何十人も見てきましたから、
はいはい、
ここねぜひ目指していただきたいと思います。
はい、
はいはい、スピードは社会に出てからも重要だと思いません？まあ、丁寧さもそうなんですけども、あの仕事をこなすスピードが速い人のところに仕事って依頼されるところあるじゃないですか、
はいはい、
ね、やっぱりこうやることが速いと、ね、なんかその人も巻き込まれていくみたいなところがあって、この人にお願いすれば早くやってもらえそう
みたいな、ね、そうですね、
はい、スピードって信用信頼にもこれまたなってくるんですよね、はい、丁寧さ同様に、ね、
はい、
これ重要ですよ。
まあ、そういうことを今勉強する時期なんですね、学んでいく、体験として。
そうですね、勉強を通じて、
はい、学んでいく時期なんですよね、
はいはい、ね、お母さんお父さんの子育てのエンドポイントもやっぱり社会に出てから豊かな生活とかこう、ね、はい、元気に暮らしていけるようにっていうところがあると思いますので、
はい、
そういうことを考えていくと、こう丁寧さとスピーディーって非常に重要なので身につけさせたいところですよ ね、
はい、
ね、信用信頼に直結してきますからね。
そうですね、
勉強だけじゃないだからみんな目指そうねっていうところですよね、
はい
はいはい、
ありがとうございました、はい、今回はスピーディーについてお話を伺いました、
はい
はい、ここでお知らせがございます、10月23日日曜日にこちらのセミナーでよろしいですか、
はい
はい、行いますね、はい、セミナーのタイトルがポジティブ父さんとネガティブ母さん、子どもの学力を上げるのはどっち、親の感情が子育てに与える影響とはということで開催いたしますので、詳しいことはですねホームページの方を見ていただくということでよろしいですか、はい、
そうですね、はい、これ、はい、ゲストをお招きするんですが、
おー、
まあ、ほぼほぼワークショップということで、はい、書いたり、はい、こう意見交換しながら進めていくっていうセミナーになるんですけれども、はい、ここに親子関係のスペシャリスト、まあ、そういった相談を数多く全国から受けて、
はい、
その、声をかけてくださった方をこう、まあまあ、なんていうんですか、こうセラピーっていうか、うん、癒すっていうんですか、はい、うん、そういったことをされて本も出されてる方をお呼びしますので、はい、これ見逃せないですよ。
そうですね、
うん、学び研究所に来てくださるって
素晴らしいですね。
嬉しいですよね、はい、なんか今から開催が楽しみなん
です、はい、楽しみですね、
ワクワクしています 、
はい、本も出されているっていうことですよね、
うんうん、
それを読まれて参加するのもよろしいかなと思います。
そうですね、はいはい、
ぜひ皆さんからの参加をお待ちしております。
はい、
はい、学びカフェでは番組への質問や相談などお待ちしております。株式会社学び研究所のホームページからポッドキャスト専用のバナーがありますので、こちらへ送ってください。それでは次回も学びカフェでお会いしましょう。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ほっと一息、古橋和久の学びカフェ。